皆さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りするエスペラントって何の時間です。今日はエスペラントを作った人の子供時代というテーマで、京都エスペラント会の相川節子がお話しします。私たちはエスペラントという言葉を学んでいます。学んでいるだけではなくて、実際にエスペラントを使って外国の人たちとメールをやり取りしたり、京都へ来られる外国人の案内などをしています。このエスペラントは一人の人が作った言葉です。作ったのはザメンホフという人で、ポーランドに住んでいたユダヤ人です。ザメンホフが生まれたのは1859年です。日本では幕末頃になります。この頃ザメンホフが育った町にはいくつもの民族が住んでいました。ロシア人、ドイツ人、ユダヤ人、ポーランド人です。それぞれ使っている言葉が違いました。言葉が通じないために争いが絶えませんでした。またこの町に住んでいた民族のうち一番差別されていたのがユダヤ人でした。ザメンホフが子供時代を振り返って書いた手紙があるのですが、そこにはこう書かれています。私は理想家肌に育てられました。つまり全ての人間は兄弟だと教えられたのです。しかし町や公園に一歩踏み出すと、人類などというものは存在しない。存在するのは単にロシア人、ポーランド人、ドイツ人、ユダヤ人などに過ぎないのだと感じさせられてしまいました。ザメホフはこのように書いているのですが、幼い子がそう感じるほど民族ごとの分断が深刻だったのだと思います。その手紙にはまた、国際語を作るという考えはごく幼い子供の頃に芽生え、それ以来身を離れたことはありませんとも書かれています。ザメンホフのお父さんは無神論に近い考えを持った厳格な人でした。お母さんの方は信心深い人で、人類は皆神様の子だと教えていたそうです。幼いザメンホフは両親が言っている理想と街中で見る現実とのギャップに苦しんだのだと思います。そしてせめて言葉が通じればいいのにと考えたのでしょう。どんな言葉が国際語にふさわしいでしょうか。必要な条件の一つは、誰にとっても母語ではないということです。当時のポーランドはロシア帝国に支配されていて、ロシア語が強制されていました。でもザメンホフはロシア語そのものは大好きで、ロシア語で子供の時から詩を書いていました。10歳の時には鼓膜ものの舞台劇の脚本をロシア語で書いたというほどロシア語が好きだったんです。それでも強い民族の言葉が弱い民族に押し付けられる理不尽さはきっと日々感じていたと思います。政治的にも文化的にも不公平が起こっていますから。最初ザメンホフはラテン語や古代ギリシャ語を国際的な共通の言葉にするといいのではと考えました。これなら平等じゃないだろうかと。しかし古代ギリシャ語もラテン語も文法が複雑で、誰もが簡単に覚えられるものではない。そこで新しい言語を自分の手で作り出すことにしたのです。いろいろ試行錯誤を重ねて、何年も経って新しい言語が一応出来上がったのはザメンホフが19歳の時です。彼の19歳の誕生日と新しい言葉の門出を祝って、学校の友達が集まってささやかなお祝いをしたそうです。実際にこの新しい言葉、つまりエスペラントを世間に公表したのはそのさらに9年後、1887年です。日本では明治20年になります。この時エスペラントを知って使っていたのはザメンホフの妻と兄弟だけでした。一家族しか知らなかったエスペラントが今は世界中に広がって使われているのです。今日のお話はここまでですが、ここで関西エスペラント大会のお知らせです。6月29日土曜日、それから30日日曜日、京都市国際交流会館で 関西エスペラント大会が行われます。30日の日曜日には無料で参加できる公開番組があります。30日の午前10時からはエスペラントの入門講座が行われます。午後は青い円と野田純子のジョイントコンサートと、それから共生こそ平和への道をテーマに弁護士の尾藤博樹さんの講演があります。どれも無料です。お問い合わせは 075-343-3120、 またはネットで第72回関西エスペラント大会のサイトをご覧ください。それではエスペラントでさようならを。 This is Revido